第7週三一の神の永遠の祝福。ローマ数字1、全宇宙で唯一の祝福は三一の神です。この祝福が私たちに望むのは、神聖な方が彼の神聖な三一の中で、父子聖霊の中で私たちの中へと分与することを通してです。A、エペソ第1章が私たちに与えている記録は、どのようにして三一の神が彼の神聖な三一の中で彼の選ばれ、贖われ、作り変えられた人を祝福し、キリストの体、すなわちすべての中ですべてを満たしている方の豊満としての紹介を生み出すかということです。1、彼は御父の中で、御子の中で、霊の中で私たちを祝福します。エペソ1章3節、褒むべきかな私たちの主イエス・キリストの神また父。この方はキリストの中で天上にある霊のものであるあらゆる祝福をもって私たちを祝福してくださいました。2、最終的にそのような神聖な三一が神の選ばれた人の祝福として流れるゆえに、一つの結果があり、この祝福された流れの結果は、キリストの体、すべての中ですべてを満たしている方の豊満としての紹介です。キリストの体としての紹介は、流れとしての神聖な三一が、神であるすべてを彼の選ばれた人の中へと分与した総合的な結果です。エペソ1章22節から23節。また神は彼を万物の上に頭として紹介に与えられました。この紹介はキリストの体であり、すべての中ですべてを満たしている方の豊満です。B、新エルサレムは聖書の全記録の究極的完成であり、神ご自身を彼の神聖な三一、父子霊の中で彼の選ばれ、贖われ、再生され、作り変えられ、栄光化された人とミングリングし、彼らの永遠の祝福となります。そのような祝福は、民数記6章における新エルサレムに対する神の祝福の究極の成就です。ローマ数字に、民数記6章22節から27節で、私たちは祭司による祝福の模範を見ます。この祝福は、旧約の祝福でも新約の祝福でもなく、三一の神の永遠の祝福です。すなわち、三一の神が彼の神聖な三一の中で、ご自身を私たちの中へと分与し、私たちの教授となることです。民数記6章23節から24節、アロンとその子たちに語って言いなさい。あなた方はイスラエルの子たちをこのように祝福しなければならない。あなた方は彼らに言わなければならない。エホバがあなたを祝福し、あなたを守られますように。A、エホバがあなたを祝福し、あなたを守られますようには、御父と関係があると見ることができます。御父は彼の愛の中で、あらゆる方法とあらゆる面で私たちを祝福し、彼の力の中で、あらゆる方法とあらゆる面で私たちを守ります。ヨハネ17章15節、私がお願いするのは、あなた方が彼らを世から取り去ることではなく、彼らをあの邪悪なものから守ってくださることです。2、主は御父が彼の御名の中で私たちを守ってくださるようにと祈りました。これは分与する三一の神の中で私たちを守ることです。主イエスは続けて、御父が私たちをあるあの邪悪なものから守ってくださるようにと祈りました。3、私たちは三一の神の分与の中で絶対的に守られる祝福のために、またあの邪悪なものから完全に守られる祝福のために祈るべきです。これは何という祝福でしょう。B、エホバが御顔、フェイスをあなたの上に輝かし、あなたに対して恵み深くありますようには、御子と関係があると見ることができます。民数記6章25節、エホバが御顔をあなたの上に輝かし、あなたに対して恵み深くあるように。1、ルカ1章78節で、 主イエスが生まれようとしていた時、ザカリアは昇る太陽の高いところから私たちを訪れと予言しました。この昇る太陽は神聖な三一における御子です。これが暗示するのは、神が肉体となることで輝く方法でご自身を私たちに示すということです。2. 民数記6章25節の御顔という言葉は臨在を表彰します。御子キリストの御顔が私たちの上に輝くとき、彼は見えない神の見える臨在です。 3. 民数記6章25節はエホバが御顔を私たちの上に輝かすことについて語っているだけでなく、エホバが私たちに対して恵み深くあることについても語っています。この2つの点を一緒にすると、ヨハネ1章14節、16節から17節と等しくなります。ヨハネ1章14節、そして言葉は肉体となって私たちの間に幕屋を張られた。それは恵みと実際に満ちていた。私たちは彼の栄光を見た。それは父からの独り子としての栄光であった。4. 神が肉体となることは彼の臨在の輝きであり、この輝くことに沿って恵みがありました。この恵みは主イエス・キリストの恵みであり、実はキリストご自身です。C. エホバが御顔の表情、カンテナンスをあなたにあげ、あなたに平安を与えられますように。はその霊と関係があると見ることができます。民数記6章26節から27節、エホバが御顔をあなたにあげ、あなたに平安を与えられますように。彼らが私の名をイスラエルの子たちの上に置くなら、私自ら彼らを祝福する。エペソ4章30節、また神の聖霊を悲しませてはいけません。この方の中であなた方は勝因をされて贖いの日へと至るのです。1. 顔フェイスは人の臨在を示し、顔の表情は人の表情を示します。あなたの顔を人にあげることは、あなたがその人に確証し、保証し、約束し、すべてをあげることを意味します。イエスは神の御顔として来ました。聖霊は神の御顔の表情として来ます。もし私たちが彼を悲しませるなら、彼は御顔を伏せますが、私たちが彼に服従するなら、彼は私たちに対して幸いであり、彼の御顔を挙げて私たちに確証し、保証し、担保し、約束し、すべてを私たちに与えます。ローマ数字3、第二コリント13章14節は言います。主イエス・キリストの恵みと神の愛と、聖霊の交わりとがあなた方一同と共にありますように。ここの祝福は実は民数記6章23節から27節における祝福と同じです。第二コリント13章14節、主イエス・キリストの恵みと神の愛と聖霊の交わりとがあなた方一同と共にありますように。第二ヨハネ3節、恵みと憐れみと平安とが父なる神から、また御子の御父の御子イエス・キリストから、真理と愛の中で私たちと共にあります。A. 使徒パウロの祝福において、三一の神が人に臨み、彼らの教授となります。パウロは人を神の臨在の中へともたらしただけでなく、また神を人の中へともたらしました。B. 一方で他の人を祝福することは、彼らを神の臨在の中へともたらすことです。もう一方でそれは神を愛、恵み、交わりとして彼らの中へともたらし、彼らが三一の神、父子霊を享受することです。C. 愛、恵み、交わりは私たちの享受のための神の三つの段階です。愛は内側のものであり、恵みは愛が表現されることであり、交わりは恵みを私たちの中へと伝達することです。D. 神の愛は恵みです。なぜなら神は起源であるからです。主の恵みは神の愛の経路です。 なぜなら主は神の表現であるからです。霊の交わりは主の恵みを神の愛とともに分け与えて、私たちに三一の神、父子霊を彼の神聖な美徳とともに経験させ、享受させることです。
E、聖なる御言葉における神聖な三一の神聖な啓示は、神学上の研究のためではありません。それは、どのようにして神が彼の奥義的で驚くべき神聖な三一の中で、ご自身を彼の選ばれた人の中へと分与し、私たちが彼の選ばれあがなわれた人として、コリントの信者たちに対する使徒の祝福によって示されているように、手順を経た三一の神に預かり、彼を経験し、享受し、所有して、今も永遠にまでも至るかを私たちが理解するためです。私たちは手順を経た内側で循環する三一の神を日ごとに享受し、彼をもって祝福されて、彼を宇宙の唯一の祝福として他の人の中へと分与し、イエスの証、すなわちイエスの団体的な表現を得るという神の心の願いを完成しなければなりません。民数記6章24節から26節。エホバがあなたを祝福し、あなたを守られますように。エホバが御顔をあなたの上に輝かし、あなたに対して恵み深くありますように。エホバが御顔をあなたにあげ、あなたに平安を与えられますように。第二コリント13章14節。主イエスキリストの恵みと神の愛と聖霊の交わりとがあなた方一同と共にありますように。ローマ数字4。時々私たちが自分の状況を考えると失望し、自分には何もないと感じるかもしれません。私たちにとって火のもとにあるすべてのもの、霊的な領域におけるすべてのものさえ空の空であるかのようです。私たちは紹介生活の中でさえ何も真実ではないと感じるかもしれません。私たちはこのように感じるときどうすべきでしょうか。私たちは三一の神に転向すべきです。彼は私たちの真実な祝福と分け前です。彼を祝福として持つとは何という祝福でしょう。彼の御顔、彼の臨在をもって、彼を日ごとに恵みとして享受するとは何という祝福でしょう。私たちは苦しみを受ければ受けるほど、ますます彼を恵みとして享受します。彼の御顔が私たちの上で微笑んで、私たちに保証し、確証するとは何という祝福でしょう。彼の中で、彼によって、彼と共に平安を持つとは、何という祝福でしょう。これは私たちの祝福としての三一の神です。おお、キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にありますように。高い福音第10課、キリストの救い、下。ローマ5章10節。というのは、私たちが敵であった時に、神の御子の死を通して神に和解させられたからには、和解させられている今さらに一層彼の命の中で救われるからです。神の救いの有機的な面、神の全体的な救いのもう一つの面は目的の面です。目的の面で神が彼の命によって有機的に遂行されたのは救いであり、それは以下のものを含みます。1、再生。これは私たちに神の永遠の命を受けさせます。2、牧養。これは私たちを神聖な命において成長させます。3、私たちの成長における成果。4、 私たちの思いにおける更新。5、私たちの形における作り替え。これは以下の6から8をもたらします。6、神の建造。7、神の長子の形への同型化。すなわち、神聖な命における円熟。8、栄光化。すなわち、神の永遠のエコノミーの究極的完成です。法理的に達成されたものは、初期の段階であり、それは贖いであって、5つの項目があります。有機的に遂行されるのはさらに進んだ段階であり、それは救いであって、贖いとは異なり8つの項目を含みます。贖いは法理的に達成されますが、救いは有機的に遂行されます。有機的な面の8つの項目は、神の紹介を生み出し、キリストの体を構成して、新エルサレムを究極的に完成します。これは、神の永遠のエコノミーの最終の目標であり、手順を経た三一の神と、再生され、聖化され、作り変えられ、栄光化された彼の選びの民とが、結合され、混ざり合わされ、一つになって構成された有機体であって、永遠において神の拡大と表現となります。法理的な面としての贖いは、神の救いの目的を遂行することはできません。なぜなら、それは手続きであって、目的ではないからです。例えば料理人は多くの時間をかけて台所で料理をし、宴席の備えをします。しかしながら料理は彼の目的ではなく、手続きであるに過ぎません。後ほど客が招かれてその宴席を享受することが料理の目的です。同じように、神の救いにおいて私たちは手続きの面、法理的な面にとどまっているべきではなく、目的の面、有機的な面に前進しなければなりません。ルカによる福音書第15章の衣と子牛は、神の救いの法理的な面と有機的な面を強調します。ここでは一人の息子が父の家を離れて、放浪し、放蕩息子になったことを語っています。ある日、その放蕩息子は汚れた服のまま家に帰ってきました。彼はなおも彼の父の息子でしたが、外側の様子は放蕩息子でした。彼がまだ遠く離れていた時、父親は彼を見て、走り寄って彼を抱き、彼に口づけしました。その後、父親は直ちに奴隷たちに命じて、急いで、あの最上の衣を持ってきて彼に着せなさいと言いました。息子は家を離れて放浪したとき、息子としての身分を失い、放蕩息子になりました。父親がその衣を彼に着せたとき、彼は直ちに再び息子になりました。これは神の救いの法理的な面を言っています。ところが、衣を着せられて息子となるだけでは十分ではありません。この時、一方でその息子は幸いでしたが、もう一方で彼は心の中でこう言ったに違いありません。お父さん、私に今必要なのは、外側で衣を着せられることではありません。私は食べていないので、内側が空腹です。私は数年間稲子豆を食べてきました。今日私は空腹で帰ってきました。どうか急いで私に食べ物を食べさせてください。おそらくその息子はそれを言うのを恥じたでしょうが、父親は続けて言いました。肥えた子牛を持ってきて、それをほふりなさい。食べて楽しもう。その時息子は、喜び踊ったに違いありません。肥えた子牛を食べた後、息子は満足し、もはや飢えはありませんでした。ですから、衣は神の救いの法理的な面を強調し、 子牛は神の救いの有機的な面を表徴します。キリストの救いが必要である。私たちは自分が罪深く神の御前に悔い改め、罪を告白し、主を信じて罪が許され、洗い清められ、神によって義とされ、神に和解させられ、地位的に性別されたことを知っています。これらすべてのことを私たちは知っています。ですから、ある人は言います。この5つの項目は、私たちが天国に行くのに十分だ。神はもはや私たちを罪定めされない。神は永遠に私たちを許されたのだから、私たちは平安のうちに生きることができる。ですから彼らは人に福音を述べ伝えてこう言います。平安であり、イエスに信頼して喜びなさい。良い人になり、人を助けなさい。そうすればある日あなたは天国に行くでしょう。ところが聖書はこれは十分ではないと言います。5つの項目に加えて、聖書はさらに8つの項目、再生、牧養、聖化、更新、作り替え、建造、同型化、栄光化について述べているのです。私たちは法理的な面の5つの項目を軽んじるべきではなく、有機的な面の8つの項目をなおさら軽んじるべきではありません。前の5つの項目は基礎であり、家の土台のようなものです。私たちは前の5つの項目の基礎の上に、後の8つの項目を立てる必要があります。私たちが8つの有機的な項目について、さらに徹底した認識と、多くの経験を持つことができますように。
クルーシャルポイント1、御父はあなたを祝福し守られる。アウトライン1、エホバがあなたを祝福しあなたを守られますように。民数記6章24節は御父と関係があると見ることができます。御父は彼の愛の中であらゆる方法とあらゆる面で私たちを祝福し、彼の力の中であらゆる方法とあらゆる面で私たちを守ります。アウトライン2、主は御父が彼の御名の中で私たちを守ってくださるようにと祈りました。これは分与する三一の神の中で私たちを守ることです。主イエスは続けて、御父が私たちをあの邪悪なものから守ってくださるようにと祈りました。アウトライン3、私たちは三一の神の分与の中で絶対的に守られる祝福のために、またあの邪悪なものから完全に守られる祝福のために祈るべきです。これは何という祝福でしょう。ヨハネ17章11節、私はもはや世にいません。彼らは世にいますが、私はあなたに行きます。聖なる父よ、あなたが私に与えてくださったあなたの御名の中で、彼らを守ってください。それは私たちのように彼らが一となるためです。祝福する方は、私たちを守られます。民数記6章24節で、守るという言葉は極めて重要です。ヨハネ17章11節で、主イエスは、御父が彼の御名の中で、私たちを守ってくださるようにと祈りました。これは、分与する三一の神の中で、私たちを守ることです。三一の神が、ご自身を私たちの中へと分与しておられるとき、私たちは分与する方の中で守られます。ヨハネ17章15節で、主イエスは続けて、御父が私たちをあの邪悪なものから 守ってくださるようにと祈られました。私たちが分与する三一の神の中で守られるとき、敵の手には何も残りません。私たちは分与する三一の神の中で絶対的に守られる祝福のために、またあの邪悪なものから完全に守られる祝福のために祈るべきです。これは何という祝福でしょう。巫女の信者たちは今なおこの世にいます。彼らは守られる必要があります。それは神聖な三一が一であるように、彼らが一となるため、すなわち彼らが神聖な三一の中で一となるためです。巫女は聖なる父がそのように彼らを守ってくださるようにと祈られました。御父の御名の中で守られるとは、彼の命によって守られることです。なぜなら御父から生まれ、そして御父の命を持っている者たちだけが御父の名の中で預かることができるからです。御父が御子に与えた者たちに、御子は御父の命を与えられました。ですから彼らは御父の御名の中で守られることによって、この御名を共有し、またその中で一です。この一の第一の面、すなわち信者たちを建造する第一の面は御父の御名の中にあり、彼の神聖な命による一です。一のこの面において、御父の命から生まれた信者たちは御父の皆、すなわち父ご自身を彼らの一の要因として享受します。全世界はあの邪悪なものの中に横たわっています。ですから信者たちはあの邪悪なものの手から守られる必要があります。また彼らはあの邪悪なものから救い出されるよう、いつも目を覚まして祈っている必要があります。聖書では、特にヨハネによる福音書では、名はパースンを意味します。ですから御父の名は実は御父ご自身です。御父の名の中で守られるとは、御父のパースンの中で彼の行動を通して守られることです。今日御父は活発に彼の家、教会を建造しておられます。適用中高生大学生編、第一ヨハネ5章19節、私たちは神から出たものであり、そして全世界は邪悪なものの中に横たわっていることを私たちは知っています。あなたは救われて神に属する神の子供となりましたが、まだサタンの王国である世の中に生きています。このためあなたは御父があなたを祝福し、あなたを守られることを必要としています。ある人は1、悪魔の誘惑に負けて勉強したくなくなったり、2、同級生から悲惨ないじめにあったり、3、先生や同級生との人間関係がうまくいかず、精神的あるいは肉体的にバランスを崩してしまい、不登校になったり、4、心の中に友人や先生あるいは両親に対する激怒、怒りの爆発、恨み、妬みなどの消極的な思考で満たされ、引きこもりや自殺などに至ったり、5、不慮の事故に遭ったりすることがあります。このような人たちは、普通の学生たちと大いに異なっているわけではなく、何か少し守られれば悲惨な状況に至らなかった普通の人たちです。これは、あなたがサタンの世の中で危険な状況になり、御父によって守られる必要があることを強く示しています。マタイ6章13節、 私たちを試みに合わせないで、あの邪悪なものから救い出してください。それは王国と力と栄光とが永遠にあなたのものであるからです。アーメン。フットノート、邪悪なもの。王国の民は道に、自分たちを試みに合わせないで、あの邪悪なもの、悪魔と彼から出ている邪悪から救い出してくださるよう求めるべきです。祈り、おう、主イエスよ、私は主の御名の中へと信じてバプテスマされ、救われました。小学校5年生の皆さんは、前進して今年中にバプテスマされるようにしてください。しかし、私はまだこの世の中に生きているので、サタンの誘惑などによって、試みに遭う可能性が十分あります。私は御父の御名の中で祈ります。私を守り、悪魔から来るあらゆる試みから救ってください。アーメン。クルーシャルポイント2、巫女の御顔の臨在は輝きと恵みを与える。アウトライン1、エホバが御顔、フェイスをあなたの上に輝かし、あなたに対して恵み深くありますように。民数記6章25節は、巫女と関係があると見ることができます。アウトライン2、神が肉体となることは、彼の臨在の輝きであり、この輝くことに沿って恵みがありました。この恵みは、主イエス・キリストの恵みであり、実はキリストご自身です。民数記6章25節の御顔という言葉は、臨在を表彰します。巫女キリストの御顔が私たちの上に輝くとき、彼は見えない神の見える臨在です。神と彼の臨在は見えませんが、彼は肉体となることを通して輝く太陽となられました。この輝く太陽は神の見えない臨在が見えるものとなったものです。神の臨在は見えるものとなっただけではありません。それはまた輝いていました。民数記6章25節は、エホバが御顔を私たちの上に輝かすことについて語っているだけでなく、エホバが私たちに対して恵み深くあることについても語っています。神が肉体となることは、彼の臨在の輝きです。この輝くことに沿って恵みがありました。言葉は肉体となって、私たちの間に幕屋を張られた。恵みに満ちていた。主は私たちに恵み深いのです。彼は私たちに恵みとなりさえしました。主が私たちに恵み深いとは、彼が絶えず私たちにとって恵みであることを意味します。この恵みはキリストの恵みであり、実はキリストご自身です。私たちはキリストを持つとき、恵みを持ちます。三一の神は完全に私たちに恵み深いのです。日ごとに私たちは彼を恵みとして享受します。
適用結婚生活編。結婚生活で夫と妻は非常に近いので、お互いの会話や態度に恵みが欠ける、あるいはなくなることがあります。主の恵み深い祝福のもとで結ばれた夫婦ですので、受肉した神、巫女の御顔を見上げ、結婚生活でも、夫であれば、亭主関白、妻であれば、カカーテンカの振る舞いや言葉を照らされるべきです。亭主関白や、カカーテンカの人は、決して勝利者になることはできません。また、ある夫婦は互いに相手が気分を害することを気にしすぎて、真実を語り合うことを避けて、問題の本質を見て見ぬふりをします。このような場合、問題はますます悪化していきます。これは別の極端で、これらの人も夫婦生活を主の中で立て上げることはできません。結婚生活では、真に、巫女が御顔、フェイスを、 あなたの上に輝かし、あなたに対して恵み深くありますようにを毎日経験する必要があります。そうすれば夫婦の取り組みによって三一の神の祝福が他の人に豊かに流れ出すことができます。祈り、おう主イエスよ、私は神の定めによって配偶者と結婚しました。主に感謝します。結婚生活を日本の文化によってではなく、また自分自身が作った文化によってでもなく、主の中で立て上げることができますように。このために私は主の御顔を見上げ、照らされ、罪、欠点、弱さを告白して許していただく必要があります。私の罪を許してください。主の恵みを享受して、私の配偶者に対する言葉が恵みで満たされたものとなることができますように。アーメン。クルーシャルポイント3、その霊の御顔の表情を見つめ平安を得る。アウトライン1、エホバが御顔の表情カンテナンスをあなたにあげ、あなたに平安を与えられますように。民数記6章26節はその霊と関係があると見ることができます。アウトライン2、イエスは神の御顔フェイスとしてきました。聖霊は神の御顔の表情カウンテナンスとしてきます。もし私たちが彼を悲しませるなら、彼は御顔を伏せますが、私たちが彼に服従するなら、彼は私たちに対して幸いであり、彼の御顔を挙げて私たちに確証し、保証し、担保し、約束し、すべてを私たちに与えます。アウトライン3、全宇宙で唯一の祝福は三一の神です。この祝福が私たちに望むのは、神聖な方が彼の神聖な三一の中で父、子、聖霊の中で私たちの中へと分与することを通してです。祝福の第三の面は、霊なる神の御顔の表情と彼の平安と関係があります。主の御顔が私たちの上に挙げられることと平安を与えることは、確かに三一の第三、その霊の恵み深い働きです。今日その霊は絶えず神の御顔を私たちの上に挙げ、平安を与えておられます。彼は私たちの環境の中で平安を与えるだけでなく、私たちの中に、すなわち私たちの心の中、霊の中に、思いの中にさえ平安を与えてくださいます。その霊の中で、その霊を通して、その霊と共に私たちは平安を持ちます。人は心、思い、霊、環境の中で悩まされるかもしれませんが、私たちは煩わされるべきではありません。私たちはどこにいても平安を持ちます。なぜなら神の霊が私たちと共にあり、彼の御顔の表情が私たちに挙げられているからです。要約すれば、祝福は人を神の臨在の中へと、神の境地の中へともたらすことであると言ってよいでしょう。民数記6章30の祝福は、旧約の祭司たちによる祝福の模範です。この模範が掲示しているのは、正当な祝福が人々を神の臨在の中へと、御顔の光の中へと、御顔の輝きの中へともたらすことであり、それは彼らが彼の恵みに預かり、平安を持つためであるということです。これが確かに正当な祝福です。なんと素晴らしいことでしょう。なんと驚くべきことでしょう。民数記6章23節から26節と第二コリント13章14節のいずれにおいても、祝福は外側の物質的なものではありません。ここの祝福は、良い職業、素晴らしい家、高い教育、良い家庭生活ではありません。さらにこの祝福は、紹介の中でどの種類の地位を持つこととも関係がありません。時々私たちが自分の状況を考えると失望し、自分には何もないと感じるかもしれません。私たちにとって日の元にあるすべてのもの、霊的な領域におけるすべてのものさえ空の空であるかのようです。私たちは紹介生活の中でさえ 何も真実ではないと感じるかもしれません。私たちはこのように感じるときどうすべきでしょうか。私たちは三一の神に転向すべきです。彼は私たちの真実な祝福と分け前です。彼を祝福として持つとは何という祝福でしょう。彼の御顔、彼の臨在をもって彼を日ごとに恵みとして享受するとは何という祝福でしょう。私たちは苦しみを受ければ受けるほどますます彼を恵みとして享受します。彼の御顔の表情が私たちの上で微笑んで私たちに保証し確証するとは何という祝福でしょう。彼の中で彼によって彼と共に平和を持つとは何という祝福でしょう。これは私たちの祝福としての三一の神です。おお、キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にありますように。適用青年在職大学院生編第二コリント三章十六節。しかし彼らの心が主に向くときはいつもその覆いは取り除かれます。十七節。そして主はその霊です。そして主の霊のあるところには自由があります。十八節。しかし私たちは皆主の栄光を覆いのない顔を持って鏡のように見つめ、そして拝遠して栄光から栄光へ主と同じ形へと徐々に作り変えられていきますが、それはまさに主なる霊からです。四章六節。なぜなら暗闇から光が照り入れよと言われた神は、私たちの心の中を照らしてイエス・キリストの御顔にある神の栄光の知識を輝かせてくださったからです。フットノート、イエス・キリストの御顔、目の周りの部分を言っています。表情は内側の思想や感覚の表示であって、その人全体を表明し表します。これが示していることは、使徒がキリストの目に表されているキリストのパーソン全体の表示に従ってキリストの臨在の中で生き行動した人であったということです。青年在職者であるあなたは御顔の表情としてのその霊を見つめてください。キリストは復活の後命を与える霊となられました。第二コリントのイエス・キリストの御顔とは霊なるキリストの御顔の表情です。その霊は御顔の表情、特に目と目の周りの指標によってあなたを確証し保証し約束します。あなたは心の向きを主に向け、老いのない顔を持ってその霊の御顔の表情を見つめてください。あなたが給料が上がるように祈ることや馬の合わない上司を移動させてほしいと祈ることなどは、心に覆いがかかった状態での祈りです。そうではなく、自分の霊を活用してその霊の表情を見つめてください。そうすれば主の表情はあなたを主ご自身に導いてくださいます。そして真の祝福は物質の領域の事柄ではなく、三一の神ご自身が私たちの存在の中に分与されることであることに気づくでしょう。祈り、おう主イエスよ、その霊の御顔の表情を見つめます。物質的な祝福を求め、三一の神ご自身の祝福を求めないことから私を救ってください。あなたの表情を見つめるとき、あなたはご自身を私の中に注入してくださいます。あなたは御顔の表情を持って私に確証、保証、担保、約束を与え、私を平安の中で導かれます。ハレルヤ。